皆様こんにちは、はい、第106回サンパウロ国際大会報告ということなんですけれど、報告と申しましても、この雑誌の中にその大会の中身は田中さんがすごく丁寧に報告してらっしゃいますので、中身の方は田中さんの雑誌を読んでいただきたいと思います。それで私はシカゴのロータリーの本部、そこ皆さんあまりご存じないということなので、そこを田中ガバナーさんの写真をちょっと参考にしながら、そのところをちょっとご案内させていただきたいと思います。それでまずこの地図を見ていただきたいんですけれど、これだけちょっと飛行機で行ってまいりましたまず成田からシカゴに参りまして、シカゴで一泊しまして、ヒューストンに行って、ヒューストンからリオデジャネイロに入って、リオデジャネイロからサンパウロに行って、サンパウロからイグアスの滝を見るのに日帰りで行ってまいりました。それでまたサンパウロに戻りまして、サンパウロから、それも夜の飛行機だったんですけれど、ちょっとこの線はまっすぐ書いてありますけど、こんなこと絶対ないですよね。こういうふうに回ってきてるんだと思うんですけれど、ドイツに行きまして、ドイツからローマに入りました。それでローマで2泊3日して、またドイツに戻りまして、ドイツもドイツから成田、これはもう地球のこんなふうに多分帰ってきたつもりです。そんなふうにこれだけを、12日間で回ってきたんですけれど、その中の4泊が飛行機の中でした。非常に大変だと思ってありますいくらビジネスとはいえ、もうやっぱり眠れないですね。なんか眠れた方がいらっしゃるとお聞きしましたけど、その方たち大変良かったんじゃないかと思います。それでこれを参考しながら、ちょっと川本さんに手伝っていただきながら、なるべく早く写真をちょっとご覧になっていただきたいと思います。これどこまで通じるのかな、なんかこのちょっとごめんなさい、今これシカゴの最初の万歳館みたいな形なんですね。これ会津若松の方の佐原先生とか、これがビルです。シカゴのその R1 の本部の田中バナーさんと田中さんです。これがこれ1階だと思うんですけど、コールハリスさんの胸像です。これ見てたらホテルのずっと上の方から向こうに見えるのがミシガン湖ですね。それで鉄道が通っておりました、下のところ。でこれは多分たくさん寄付をした人たちの写真だと思います。ここにあるのと、日本の方も後ろにいらっしゃいました。あとは世界の方がこんなにたくさんいます。これも一人一人の名前がついてるんですけれど、なんかかなりやっぱり寄付をたくさんなさった方とか、その年のガバナーさんの名前とか、これどういう椅子に座ってると思います。これ R1 の、ね、隊長さんの椅子です。その時皆さんサンパウロに来てましたものですから、もう自由にしろと言われまして、皆さん一人一人隊長さんの椅子に座らせて撮らさせていただきました。あとは皆これ会議室ですね。いろんなものがついた、これ多分理事、多分現在の理事の方たちの写真じゃないかと思います。この辺も会議室です。あ、向こうに見えるのがシカゴの街なんです。シカゴからちょっと離れてますね。この辺はもうすぐ近くの教会だと思いますけれど、これ本当に下鉄道が通ってたんですよ。なんかすごく珍しいねっていうことで、これは行った方全員でR1 の後ろのマークのところで写させていただきました。ガバナーさんご夫妻です。これガバナさんと田中さんご夫妻ですね。でこれも向こうに見えるのはミシガン湖です。ミシガン湖が本当に近くにあるっていうのでちょっとびっくりしたんですけれど、なんかシカゴっていう街とっても落ち着いてて、いいところでした。これは私たちの仲間と田中さんご夫妻です。 とってもよく映ってあの4人で始めた時の方たちの、写真です。でこの辺からはちょっとポール・ハリスさんの、その時の時代のあれがお部屋がちょっと何室かありました。その時の時代がこんなもんだったんだよっていうことの説明と、そういうことのお部屋でした。ここもそうですね。で、やっぱり等身大のポール・ハリスさんの銅像がありました。これ一回ですけれど、ポリオの撲滅のあれが結構いろんなことでありまして、たくさんありました一回に。だからこれを今は中心にしてこう運営してる、運動してるのか。これもポリオの玄関ですね。ちょうどホテルの玄関です。これもホテルの玄関のところにあった、ホテル、ごめんなさい、ホテルじゃないです、 R1 のところの本部のところのところです。あ、これちょっと今リオデジャネイロにしちゃったんですけど、ちょっと少し、これリオデジャネイロの海岸です。とっても綺麗なところです。誰もいなければ、これ普通の日の朝からものすごい若い子たちが何にもすることがなくて遊んでるということで、ガイドさんの方がとっても心配していらっしゃいましたけどね、そんな風なものすごい人はたくさんおりましたね。普通の日なのになんでこんなたくさんいるのっていうなんか感じのところ。あ、これをちょっと説明させていただきたいんですけど、川本さんちょっとすみません、ゆっくり言ってお願いします。はい、はい、これも上からその私たちキリストさんっていうのは本当に丘の上に立ってると思ってたんですけれど、ものすごい断崖絶壁の上なんですよ。それにびっくりしまして、どうやってあそこまで行くんだと思ったら、さっき出ました赤い電車、あれで登っていくんですね。それで、これでよろしいでしょうかね赤い電車で登っていくんですけれど、それも延々と登っていきまして、登って着いたところから今度は山の中をエレベーターがついてるんですよ。それで山の頂上に行ったんですけれど、これ見ていただくと分かるようにものすごく狭いんです。人の形が、それでキリストさんはものすごくでかいです。びっくりしました。それも本当に大きくって、場所が狭いところによくこんなどうやって作ったのって言ったらば、下が港になってるんですけど、フランスからブブンブブンで運んできて山を持ち上げたってなことを言ってらっしゃいました。それでそのエレベーターもできたのも8年前って言ってましたので、じゃあここどうやって登ったのしたら、みんな山道を登ったって言ってましたけど、私はとてもそんなところは登れないと思ったようなところに立ってらっしゃいますね。今度これが赤い電車ですね。これでそのキリストさんの立っているところの山へ向かって行く電車です。ここが上から見たところですね。マクドニ下はね、こう綺麗なところなんですけど、やっぱりこの辺はとっても裕福な方たちの住んでるところだそうです。やっぱり貧民があって、これ人に小さいのが見えますでしょうかね、人の姿が、あれくらいの差なんです、このキリストさんっていうのは。これからのオリンピックになりますと、必ずこの像がたくさん出てくると思うんですけれど、いろんな案内で、その時にはあんなに大きいんだなっていうことをちょっとね、皆さんに知っていただきたいと思います。で、こんな風でしました。カモさん、ありがとうございます。いいですよね、もうね。あとはもう景色とかそんな風ですので、それとこの他のところはまた機会でもありましたらね、その時にローマのお話とかとってもありますけれど、今日はとりあえずシカゴとそのキリストさんの像だけを見ていただいて、これこんな風なんです。こんな風に狭いんですよ、本当に狭いんですの、その頂上が。そこにこれだけの大きな像が立っておりますのでね、びっくりした次第です、ね、そんな風にして今日はシカゴの本当本の触りだけでもお話しさせていただきました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。